い、どうも皆さんこんにちは。さあ今回も始まりました声優活動応援バラエティー公演タ、今回で第253回目の放送となります。どうもよろしくお願いいたします。さあ、こちらの番組はということですね。はい、
はい、ね、ナンバー20番ビロード、
はい、そしてナンバー1番ブタクの声こと浅川雅生のいつものメンバーでお送りいたします。さあ今回はですね、ちょっと前回の時にお知らせしたんですけれども、月2回の放送は変わらず、はい、月第1の土曜日はこうやってちょっとリモートで配信させていただいて、で、第3かな、第3の方は、はい、こちらのスタジオのワロップさんの今までのスタジオでやらせていただくっていう感じで変更になりましたので、ぜひともこれからよろしくお願いいたします。ちょっと試験的な感じで、なのでお互いの自宅で配信しております。よろしくお願いします、はい、お互いの自宅収録スタジオでございます。
皆さんお察しですね、探り探りです。
はい、よろしくお願いいたします。いや大変だったよね、これの、セッティングのエピソードじゃないけど、すごいてんやわんやだったよね。
先々週でしたっけ。
先々週だね、先々週、
いや、いきなりは怖いから、ちょっと一回やってみましょうっていう話になりまして、
あ、真っ黒、ね、真っ黒って、あ、なんかウィンドウが真っ黒になってる。あれ、ちょっと待ってよ、出てない。
ちょっと、はい、
出てないっていうことなんで、ちょっと待ってくださいね。今番、
ね、
こちらがちょっといろいろと画面の方がですね、出てないという話なので、ちょっと出てない。これはどうしよう。ちょっとトラブルだ。音は聞こえてんのかな。音聞こえてない。
聞こえてます。
どうなんだろう、そこがちょっとわかんないので、僕自身もちょっとおしゃべりしながら、ちょっと自分の方で確認してみたいとは思うので、はい、少々お待ちください。その間になんかちょっとピロちゃんがエピソードをぜひとも語っててください。すいません、なんか
これがいわゆる無茶振りってやつですか。
あ、すいません。ちょっと僕もちょっとね、画面の方確認。でもね、その先々週にお互いに、はい、ちょっとあれなんで準備しようっていう話をしてたんだよね。だから
浅川さんの方は結構ちゃんとした収録スタジオが家にあるんで大丈夫なの。問題は私なんですよ。
ああ、そうだよね。
フットワーク軽めに動いていくタイプなので、家に収録環境がないので、ちょっと一応ウェブカメラを買ってみました。
そう
ちょっとやり方わからないんで、テストだったらいいですかって話をしてやったんですけど、まあ案の定トラブルですよ。
で、ものすごい遅延があったんだよね。だから
浅川さん、
10秒ぐらいかな、10秒ぐらい、なんかちょっと遅延があってみたいな感じだったんだよね。なんか
あ、これ泣き立たないぞ、これはやばいぞって思って、
だからそれで、なんとかちょっと回転策を求めてっていう感じで、
急遽ウェブカメラをどこかに置いて、別の媒体でできるように、なんとか状況下落ち着けております。
そう
見合わせました。
で、それでなんとかいろいろと試したね。どうしてもこの遅延、これ遅延どうすりゃいいんだみたいな感じで、なんかやって
調べど
っていう感じで、なかなかちょっと改善策というか、解決案が見つからなかったんだよね。だから、でそれでようやくなんかできたのが、ミロちゃんが分からなくて、ちょっと遅延があったっていう原因だったんだよね、あれ確かね。
ちょっとスペックが足りなかった。
そう、
そう難しい。
さあ、なんかちょっとね、今画面がですね、ちょっと真っ暗なまんまなので、ちょっと今修正とかをかけながら、おしゃべりしながら、ちょっとそちらの方修正していきたいと思いまして、ただ音声の方はね、これポッドキャストで聞いてる方は、多分何のこっちゃってわかる
ので
、申し訳ないんですけども、ちょっとそこら辺は今回ちょっとね、ドタバタすると思いますので、ちょっとご了承いただければなと思います。
これが新年度、一発目、新年度じゃないか。新年度。
でも新年度でいいんだよ。そう、新年度にはなるんですよね。だからここを、
新年度一発目の、
配信になります。ですけれども、ちょっと一回再起動をちょっとしてみましょう。その間にもですね、はい、ちょっとそんな感じでドタバタしてて、ようやくその遅延なりなんなりっていうのが解決して、今この現在の、遅延な、音声の遅延なしの
はなくなった、
なくなったっていう感じで、ただ今ちょっとニコニコの方がつかないっていう感じで、ニコニコの、そうだよね、ニコニコの配信なんて、それこそほとんどワロップさんにお任せしてたからね、ここら辺とかは。だからそこら辺で実際にできてるかどうかっていうところかな。これ、これでいいのかな。これで あ、多分これでいけたのかな。
あ、できました。
わかんない。多分これで多分音声とか出てくれればっていう感じなんですけれども、
あの、
どうだろう。こちら画面、あ、映った映った、あ、映った映った、今確認できました。皆さんこれです、これです。改めましてよろしくお願いいたします。
お願いします。あ、じゃあ画面が映ったんで見てください、見てください。ほら
映った瞬間に
見て、
わかるかな。あの、ちょっと画面的には、あの、これわかるかな、あのコナンですね、うん、コナンくんの、あの T シャツでございます。僕もさっきちょっと見せてもらって、
はい、ユニティという、
あ、そうです、ユニティだ、スタワーでした、
はい、コラボ商品ゲットしちゃった。
そうだよ、もう公開もあと何週間、2週間ぐらい、
もう、え、来週、
来週なるの、もう、
え、もう、あ、
12
なので来週ですね。
来週早い、
まあ、もう来週の金曜日でも、ちょっとなんか予定が合わなくて、うん、
あ、
開始日に見れなくて、
僕、そうだ、
とりあえず
よく、
ダメ刑事注目、わらわら、
あ、ダメ刑事に注目って、
うん、あ、そうらしいですね。か、変わってるんでしたっけ、
うん、あ、ダメ刑事っていうか、今回は、大泉洋さんが、今回刑事役出てるっていうことなんで、はいはい、じゃあ、あの刑事が何なのか、もしかしたら犯人なのっていう、実はって、大泉が、おいおいおい、僕は訴えるよとか言うかもしれんよ。
いやいや、
いやー、もう、モーリスさんが、僕は訴えるよーとか言うんじゃないの。
いいねーって言ってください。あのキャラクターの顔で
そう言って、言ったらちょっと面白いなと思う。お見舞いするぞーっていう。
本当に。もう楽しみで楽しみで、ドキドキが止まらない
っていう。いや、なんかぜひともね、なんかちょっと、はい、大泉さんとして見せるのか、大泉さんとはまた別の、うん、なんか千と千尋のバンダイガエルみたいな面白いキャラでいくのか。はい、どうも、どうもいらっしゃいませ、みたいな感じで、どうぞお客様こちらでございます、みたいな感じの、はい、あんなキャラでいくのか、どっちなんだ、
悩みどこですね。
だから今回全然情報出てないもんね。
そうなんです。しかもなんか、何でしたっけ、いや、先週、今週かな、今週やっと、なんか、招待しますみたいな。
お
う、収録の、公開収録じゃない、ゲスト声優とか、
舞台挨拶とかの、
あ、招待の、抽選みたいなやつが今週
へ
ぇ入ってみたいな感じ。すっごいギリギリと思って。
昨日はすずめの放送でしたが、来週の金曜は2週連続コナン。
あ、だって、昨日はすずめの戸締まりか。
うん、
あ、はいはいはい、放送で、来週と金曜は2週連続コナン。そう、はい、コナン、そう、ね、今僕、ネットフリックスもコナンの過去映画がドーンと来て、うん、ちょっと、何個か忘れてんなって。うん、プライベートアイとか忘れてるもん、完全に。ミローちゃんとよく話すもんね、帰り道とかで、コナンの映画で、これ、こんなのあったよねって、これ何の作品だったっけみたいな感じで。
ちょっと被ってるのとかありますね。
そうそう。だから、
違ってじゃない。
そうそう。プライベートアイだったっけ、探偵たちのレクイエムだったっけ、どれだっけみたいな、ちょっとごっちゃになる時があるんだよね、あれね。だから
私いつも、うん、探偵たちのレクイエムとフルスコアを一瞬ごっちゃになります。
あ
ー。内容は全然違うんですけど。
僕はね、なんだっけ、銀翼じゃない、天国のカウントダウンと天空のロストシップがごっちゃになる。はい、どっちだっけみたいな感じ。
タイトルですか。
なんかタイトルでか、どっちがどっち、なんか天国へのカウントダウンは最後車のジャンプだもんね、確か。車のジャンプで、ロストシップは、
新しめの。
そう、新一に扮した、あれだよね、キッドだよね、確か。
キッドが出
てる。あ、そうそうそうそうそうそうそう。なんかちょっとそこにごっちゃになるんだよね。
だからもう、せっかくコナン近づいてきたんで、全部映画見ようと思ったんですけど、今回プライムと、どこでしたっけ、アベマ？プライムとアベマは、厳選した作品しか見れなくて。
あー、ビロちゃん、ネットフリックスおすすめだよ。ネットフリックスどこまで来てるのかわかんないんだけど。
つらい。魚影もう一回見たいのに。
あー、そうか、魚影も来てんだっけ、魚影が、サブマリも来てんだっけ、ね、そうそう、ネタフリに来てるんですよ。ネタフリに来て。
サブマリが一番。
そう、サブマリネットフリ来てんだっけ、あれ。どうだっけ、ちょっと。
来てます、
いや、わかんない。僕もちょっと、全部は確認してないですけども、はいはい、この前来たのが、プライベートワイがおすすめに来て、はい、 で、あと一番最初の時計仕掛けの摩天楼がおすすめに来て、わ、めっちゃ懐かしいと。
懐かしい。
あれで知ったもんね、シンメトリーって言葉を。シンメトリーとアシンメトリーで、でそれにこだわる人な、何考えてんだこの人と思ってたから僕は。
あれのおかげで、学生の頃に、うん、私鹿児島なんですけど、実際の時に鹿児島の民部みたいなやつをやった時に。先生が結構シンメトリー嫌いで、
アシンメトリーでっていう。
アシンメトリー派で、それ、コナン見てたおかげで理解できました。
あ横文字やめてほしいよね、なんか。シンメトリーって何って。
シンメトリ
ーアシンメトリーって、アシンって何って。アシンメトリー。
あってどこ
かアシンって何、おしんの仲間なのみたいな感じで、なんかよくわかんなくなるときあるから。
なんだったら私、ザと一緒ってなりました。
ああ、そうそうそう。
ザ的なみたいな。
ザシンメトリーみたいな。アシンメトリー何それみたいな。
何が違うのと思って。
ああいうなんか横文字やめてほしいね。サステナブルなドンタラコ、よくあるの、なんか企業系のナレーションで、サステナブルなドンタラコータラの、なんとかに、コネクトすると、コネクトはまあわかるとしても、なんかいろいろ横文字使いたがるよね。何が言いたいのかがさっぱりわかんない。読んでてね。で、
そうだ、パッて見るだけでし
ゅ、そうそうそうそうそう。あれやめてく、なんかほんと、大企業とか、大企業じゃないけどもな、IT 系とかの、はい、ナレーションとか読んでるときに思うんだけども、サステナブルなどうたらこうたらに、なんか、なんとかにコミットする。コミットするはなんとなく、なんだっけ、はいはいはい、ライズアップとかで覚えたんだけど、はいはいはい、収束するかなんかそんな感じだったかなっていう、うんうん。なんかそんな感じの、なんかその、横文字を異様に伝えたがる企業は正直聞いてる人わからんぞと思うんだよな、あれ。
まあ、でもやっぱり新しいものを取り入れていくっていう気持ちがあるんだろうなってことで、そうそう、自分の心を沈めてます。
おじさんにはきついよと思う。あれ分かってんのかな、なんかそういう横文字系とかのなんかちょっと意識高いって言われちゃうけども、
分かります。
もうちょっとイメージができないんだよね、なんかコミットするって言われても分かんないし、みたいな。
ちゃんと意味を分かって使ってるとか、意味を分かって使って、かつ、それを伝えようとしてるのは分かるんですけど、なんか絶対かっこいいっていう気持ちだけで使ってるじゃん、みたいな。
なんか、なんとなく。15作品配信していますね、コナン。
あ、ネトフリは15作品。あ、全部じゃないのか。15だったら多分足りてないよね。15年どころじゃないよね、コナン。ああ。年1だとしても。
15だと？
ちょっと、ま、
20。
コナン。
20何作品じゃないでしたっけ、
コナンの。
今回何作品目でしたっけ、
今。
間違えた。
あ、コナン、ちょっと調べてみると、コナン A が一覧で見てくると、はい、多分、33作品ですね、今のところ。
30
ね。30、今ね、ムービーなったらっていうところの、ところだと30何作品って出てるんで、やっぱそれ、はいはい、年1って考えても30年以上。
いや、多分あれです。あれが混じってます。ルパンとかが混じってるんで。
混じってんのか。ああ、そういうことか。
多分。
じゃあ、ルパン、そうだ、ルパンもそうだ、改めて見ようと思ってたんだ、忘れてた。
そうです。確か。コナン自体が確か30周年ですもんね。
ああ、そっかそっか。
うん。
じゃあ、そこも、ちょっと、プラスされてるのも合わさって30、
33
作品になるって
ことだ。はいはいはい。
コナン、ネットフリで。
コナン、見なきゃいけないのに。あ、コナン、はい、そうです。
そうそう、この前なんかハロウィンの花嫁はなんかおすすめに来てて、あ、懐かしいと思って、あれもなんかやっぱリアルタイムで見てて、最後の、あ、これ何、あ、何これ、クリアファイル、
見てください、これ。
あ、今ちょっとよそ見してる間にすごい、もうこれはなんで、クリア、あ、一番口だ、一番口、
違うんです、なんか、
違うの、
謎解きキット入りクリアファイルっていう、
お、何どこでもらったのこれ、
もらったというか買ったんです、
買ったのか、
に、うん、置いてあって目が合っちゃって、
キッドかっこいい、私のキッド様、
キッドと、
うん、
平次、
そうだもんね、今回は平次の話だしね、平次キッドだし、
そうなんですよ、これがコナンバージョンも売ってるのかわかんないですけど、私が見つけたらこの2つでした。
これは普通に売ってあったの、
なんか並んでて、一応なんか謎ファイルっていうので、調べたら他の作品、アニメ作品とかもコラボしてるみたいなんですけど、謎解き付き クリアファイルセットおーと思ってつい手に取ってしまいました。
いいなー。ちょっと僕もセブンイレブン、セブンイレブンであんの？
セブンイレブンです。
あ、じゃあちょっと僕もあ探してみよう。じゃあ
はい宣伝しときます。
はい、ありがとうございます。
すいません。
ぜひともコナンよろしくお願いします。別にコナン推しじゃないですけどね、これ番組は。でもなんとなくお互いの共通趣味でなんかあの話しちゃうし、やっぱそのなんだろう、僕自身がなんとなくラブコメ好きだから、やっぱコナンのラブコメ要素好きなのよね、うん、結局、うんう
ん、あのでもあれ好みが分かれますからね、どこ推しかっていう。
ああそうだな、確かに
難しい。
でまあお互いのまあそこら辺のまあラブコメそこら辺のドタバタじゃない、うんうん、どっちとくっつくのみたいな、まあ答えは分かってるけど
分かってるけどみたいな。
そうそう。でやっぱ僕はあのなんだっけ、からくれないのだっけ、
はいはいはいはい、
あれもやっぱちょっとニヤニヤしながら見てたし、
ました、ね、
あん時のカズハちゃんかっこよかったな、僕の中では。
かっこよかった、あれはかっこよかった、
かっこよかったし、もみじさんも捨てがたいっていう。
あそうなんですよ、何があって、あのもみじさんがあなんて言えばいいですかね、あのクズキャラじゃないじゃないですか。
そうそう、すごくいいキャラ、
すごい魅力的なんですよ、
魅力的なキャラで、あどうしよう、推し変しそうみたいな、あこっちはこっちでいいのよねっていう。
カズハちゃん可愛いのよ、可愛いんだけど。
HULU というサブスクではほぼ全作品配信している。
あこれ、Hulu ですね。 Hulu ではほぼ全、まあそうだよ、Hulu は日テレ系なんで、おそらく全部。
そうなんですね。
そうそうそう、 Hulu は日テレ系作品とか、僕も一時入ってきたところとあったんですけど、うんうん、でネットフリで今コナンやったらテレビシリーズが出てきちゃったな。テレビシリーズはちょっと多すぎだよ、ね、ジェットコースター殺人事件が出てきたわ。
懐かしい、一番最初じゃないですか、
伝説の始まり、あれもね、
なかなか
まだまだコナンがグロい時代だけども、
まだあのそんなにコンプラが、
そうそうそう、コンプラなかった時期だから。でも本当ネトフリはね、ビロちゃんあの、うんうん、やばいっすよ、なんか本当に、あ懐かしいっていう作品がどんどん
本当ですか、
まあ今見てる作品の、あの、傾向、うんうん、AI なんだろうね、傾向で、おすすめがトップページに出てくるの。
うんうん、
も
う、
ドンピシャなのよね。
ドンピシ
ャ。だからもう、コナンも出てきて、なんでこいつ俺の好み分かってんの今みたいな、時期とかも分かるし、あ、これ見たかったのよねっていう映画とかをおすすめ
して。思い出したみたいな感じ。
そうそうそう、あ、見てなかった、そういえばっていうのとか来るから、もうどんどん、あの、お気に入りは増えていくの。まだ見るのは、はいはい、あの、追いつかないんだけど、まあ、最近ちょっとハマってんのは、はい、あ、ハマったっていうか、なんかおすすめされたのが、なんか映像権には手を出すなっていう、
はいはいはいはい、
漫画原作のでアニメにもなっててっていう、はいはい、あれ、ドラマにもなったのかな、ドラマにもなってて、
ね、
前々から気にはなってたんだけど、どういう作品なんだろうと思って、なんかちょこちょこ、キャラクターがなんかあの、SF チックな格好をしたりとかして、なんかあの、いろんな、不思議な世界観でも学生なんだよなって、うん、どういう世界なんだろうと思って読んでたら、うんうん、まあ結構なんか妄想アニメを作るアニメーションを作りたいっていう学生さんの集まりで、はい、で、うん、そこであの主人公っていうのかな、浅草緑、水崎つばめ、金森、ちょっと下の名前金森さんっていうのがいて、うん、その3人が最初スタートであの映像権っていうのを作るっていうのがあって、
アニメーション関係だから映像権なんです、ね、
そうそう、あの、もともと、あの、アニメを作りたい、アニメに関わりたいっていう人たちが、浅草さんが、あの、もともと、あの、そういう、ずっと妄想で設定とか、うんうん、あの、書いてた人だったんで、それでアニメを作りたい、自分の世界を具現化したいっていう願望を持ってる人だったのね。で、金森さんは、あの、まあ、言ってみれば、その、キャラクターの中では分かるかな、あの、長身でなんかちょっと顔つき悪いような、あの、
いや、
それ金森さんは、ポジション的にはプロデューサーなの。プロデューサー制作進行みたいな感じ。あの人アニメ作らないんだけど、お金儲けに関しては、すごく有能なのね。
あ、素敵。一人必要。
そうそうそう、めちゃめちゃね、うまいの。で、あの、敷いてあげるじゃ、福利厚生もしっかりとして、そういう計画とかもしっかりと立てる人で、で、もう一人が、そうだ、なんか、そう、水崎つばめっていうさっき言ってた三人目のもう一人、なんかちょっと美人の子で、もともとカリスマ読もなのかな、カリスマ読者モデルなんで、すごい、はいはい、あの、アイドルなんだけども、本人ものすごく、で、役者の家系なのかな？なんだけども、はい、本人はすごく、うん、アニメーションをやりたいっていうので、で、でも親からはなんか、はい、あの、役者になれっていうことで、なんかあの、うん、アニメ研究会に本当入りたかったんだけど、アニケンだけには入れるなっていうので、ISP とかに止められちゃったの。だったら、はい、あの、
あ、このビジネスですね。
そうそうそう。あの、
今ちょっと、
あ、見ました。
アニメ、
そうそうそうそう。
はい、今ちょっと、
でそのキャラが、そうそうそう、あのキャラ、そのでえあのアニメ研究機関に入れないって言ったら、あの金森さんがちょっとお金の匂いがして、うん、この水崎さんっていうそのブランドを使えば宣伝効果はあるぞっていうことで、はい、じゃあそのアニメ作りたい、あの仲間のその浅草さん、あのちっちゃいキャラね、ちびっこいキャラ、浅草さんと一緒に組ませて、だったら部活作りゃいいじゃんっていうので映像研っていうのを作ったの、
はいはい、
でそれ、そう、それでちょっとアニメを作って、はいはいはい、アニメーションを作っていこうっていうので、まあ、最初はなんか同好会みたいな感じだったんで、それで同好会の部をあの設立、あの獲得するために、うん、あの最初の作品を作って、まあ、本当ギリギリ追い込まれながらなんとか作って、うんうん、そこで
同じアニメ制作をモチーフにしている SHIROBAKO という作品もあった
り、あ、そうそう、白箱、あれはちょっと本当にちゃんとアニメ企業の、あの企業としてのやつなんだけど、はいはいはい、あっちはもうアニメの世界っていうか、本当にねクリエーター視点ですごくよくわかる作品、すごい共感するの。多分ビロちゃんとかもあの役者視点というかこだわりとか多分あったりもするんだけども、その役者視点と言ってみれば金森さんとかの、はいはいはい、まあ、お金儲けとかプロデューサー、うん、お客さん目線としての意見っていうのがすごいバチバチにぶつかるから、めちゃめちゃ面白いのね。なんか僕見てて
すごいなんかリアルというか、
リアルリアル、本当にすごい読んでて共感をすごいする作品だったなと思って、めちゃめちゃ面白かったあれは。だからあの水崎さんとかは、あの浅草さんとかは、うん、もうとにかく自分のこだわる設定があるのね。私のここでは、うんうんうん、浅草さんは結構リアル思考なの。リアル思考でこの世界だと、はいはい、あの設定が崩壊しちゃうから、ここはこだわりたいんだ。水崎さんは水崎さんで、あのここの動きにこだわりたいんだっていう、このなんだろう、うんうん、なんかその動きアニメーションを作りたいの、水崎さんは、
はいはい、
あのアニメっていうかアニメ作品を作りたいんですが、アニメーション動きをあのすごいこだわりのある動きを絵で表現したいっていうこだわりがあるんだけども、でもそこは言ってみりゃクリエイターとしてもこだわりなのね、ここは、
うん、
なんだけども金森さんからしたら、お客さんそんなもん気づかねえから、こんなもん書いてる暇あったら枚数かけて言ってんの、うん、お前ら
それコスト重視だろっていう、
そうそう、コストはコスパ悪いからやんなっつって、うん、そこら辺でいつも喧嘩すんの、なんか
すごいなんかあのリアルな喧嘩理由
あれ面白い、なんかね、なんかいろいろ作品やってて作ってる最中に、なんかその作品とかアニメ作品の中での表現の仕方も、うん、そのアニメの進行を実際その世界に自分たちが入って、うん、その世界の立ち位置でなんかいろいろ景色を見て、その世界の景色を見てるっていう表現をしてるのね、そのアニメ作品で。で、
なるほど、だから、
だからそうそう、なんかいろんなファンタジーな格好してたりとか、はいはいはい、ファンタジーな乗り物に乗ってたりとかして世界を解説してるんだけども、うんうんうん、その時になんかあれが今回なんか最終話付近になったなんか UFO を描くっていう UFO 対戦みたいな作品を作ったんだけど、その UFO を描く時にその あれがなんか水崎さんどこ行ったみたいな感じで、あの UFO に乗ってるみたいな感じで UFO やったら、明らかに計画にない動きをして、おめえまた勝手に買いやがったなっつってすごいこだわりのあるあの動きをしちゃってやんなっつってんだろっつっていや、もうできたから大丈夫みたいな、こっそりやんだよそういうこと
できたからちゃうんじゃん、
そうできた、そんなもん使ってんじゃねえ、どうせそれすぐ撃ち落とされるやつだろっつって、そこにこだわって出すんだっつって
すごい、なんだろう、リアルだな、
そう金森さんの言うこともすごくわかるし、それは確かに僕らもクリエイターっていうか、それこそ声優さんとかで自分で収録して編集して納品っていう形にやるとき、大体あここのなんだろう音の高さがとか、ここのニュアンスがとか、ここの息の抜き方がとかすごいこだわるんだけども、クリエイターからしたらそんな気にしてないんだよね。実際音響さんとかに聞くと、どうでしたかねって言ったら、ちょっと気になるんですけども、いや大丈夫だと思うんですけどね、やっぱ気になる人は気になる、作り手としては気になるんだけども、聞く側はそんな気にしてないらしいんだよね、やっぱね。そこになると、
実写ドラマと映画化もされましたよね。
そうそうそうそう、うん、実写ドラマであって、映画であったのかな、映画分かんない、
映画ました、
映画もあったのか、
なんかアイドルの方がされてませんでした、女性アイドル、そう
なんかね、
結構可愛い感じの、
最初アマプラかなんかに映像権あるかなと思ったら、はい、ドラマの方があったんだろうかな、うん、確かで、
はいはい、
のがあって、いやでも僕アニメで見たいなと思ってたん でそしてネトフリになんかアニメがあったんで、うんうん、前も言ったかな、それ加入したらもう配信終わってたっていうで、それが、そうで、それが4月から復活したんですよ、また、
あ、よかった、
そうだから、それでこの3日間4日間ぐらいで一気に見ちゃったんですよ。めっちゃおもろくて、もう面白いし感動するし、 で、あの進めてくれた人ともなんかこの感想の言い合いをして、うん、ここ良かったよねみたいな、そうでしょ、そこかっこよかったでしょみたいな、そのなんだろう、クリエイターのこだわりというか魂の叫びみたいなのをすごくいい表現されてて、しかも漫画も読んだんですよ、やっぱあの面白かったから漫画読んだ、うんうんうん、漫画とアニメだったらまたちょっとね、うん、内容違うっていうか、漫画のところだったらさーって流れたところをアニメすごい肉付けしてて、それも、うん、いい意味で肉付けしてんの、めちゃめちゃそこで語られてなかったっていうか、うん、カットしたのか分かんないけども、そこのドラマもまたその胸を熱くさせんのよね、クリエイターのここまでやって
て、これの胸が熱くなったぞ、
そうそう、で僕そこ良かったっつったら良かったでしょって言われるんだよそこなんだよっていう、
めっちゃハマって
る、いや良かった、だから本当に、まだ見てない方とか多分すごいね、個性豊か なんかその絵なんで、僕もやっぱ、はいはい、絵は知ってたんですけども作品としては見てなかったんで、
う
ん、
そうですね、私もどちらかというとまだその段階です、
そうそうだと思うんで、そうそう、多分ね見たらね、あーって分かるかもしれない、クリエイター視点で見ると、で金森さんは多分言ってみれば、うん、僕らからしたら音響さんとかプロデューサーさんの意見だって思って聞くと、だからまあコスパもそうだし、うん、でも結局やっぱ大切なのは納期だっていうところだね、やっぱ僕らはこだわりたいし、でもすごく分かるんだ僕ね、それこそ昔は確かにそういう思考だったから、すごくこだわるし、これ出すぐらいだったらもうやめるみたいな、こんなん世に出すぐらいだったらこんなんやめるとか、もうとにかくこだわったりとかあったりもしたし、それすごい作品ではあるんだけど、監督の指示無視すんのねいろんな支援者とか、ここはこれこう書いてください、これはここはこういう意味なんで、ここはこういうことに書いてください、でこれはここはセル画で動かすんで、ここはイラスト載せないでください、ここは背景だけにしてください、これはとりあえず買ってますけど、ここにセル画が載るっていう設定でここは載ってるんで、ここは描かないで、この物体は描かないでくださいって指示出すので、やっぱ人で足んないから美術部とかにいろいろちょっと背景とかお願いするんだけど、
はいはい、
言ってないことを書くのね、美術は美術部で個性があるから、主張したいから、
ちょっと気になっちゃうと視点が違いますもんね、
そうそう、監督のこだわりとその書いてる側のこだわりの違いでバチバチにぶつかるっていうあたりが、まあすごい、僕も昔これやらかしてたと思ったなっていう、僕はこうやりたいんだ、でも監督はこうやりたいんだっていう、でも重要なのは監督の意向なんだよね、結局僕らは結局その要望されたものを出すから、そこに添えないんだったらじゃああんたに仕事振らないよっていう話になるからね、
難しいですね、その需要と供給 の, このバランスというか、そうそうそう、
だから映像権は一応アニメーションの話だけども、僕ら声優とかもすごい当てはまるし、あこれやっちゃいけねえなっていうのも分かる
これだっていう、
そうそうそうそう、あれはすごくね、共感者が、ああやらかしてた昔と思って、若い頃の自分の痛々しさを見るようでね、ちょっとね、
浅川さんの若い頃ってどれくらい前の若い頃ですか。
いや10でも10だって、それこそビロちゃんまだ若いじゃないですか、僕言ってもだって20いくつで声優っていうか、その声のお仕事始めて、やっぱその時はやっぱ尖ってましたよ、僕もね、若いから僕の
浅川さん尖ってたんすか。
やっぱ自分の主張あるじゃない、なんかこうやりたいんだみたいな、でも
笑っちゃいけない、尖ってた、
いやいやいや、でも尖ってたっていうか、まあ、思考的にはこうやんなきゃいけない、この業界はこう、なんだかこうダメだみたいな感じとか、
はいはい、
なんかあったりもするんだけども、それ結局一個人なんだけども、業界ってやっぱいろんな人が関わってるし、やっぱいろんな仕事してると一人で作ってんならそれいいんだけども、やっぱ大勢の人たちが関わってるっていうのを分かってくると、そこの中で自分一人のわがままを押し通せるかって言ったらもう無理なんだよね、無理だし、でその中でより良いものを作っていくためにお互いなんか妥協点を探していくっていうところが必要になってくるんで、そういうのでやっぱいろいろ丸くなるっていうのかな、まあうまい具合に歯車って言ったらなんかちょっとね屈したみたいで嫌なんだけど、歯車
じゃなくて角がされていく、
そうそう、その中で自分がなんかいろいろと自分がやりたいこともあるけども、その中で時間とか、まあ、いろんなところ要素があってできない部分があって、じゃあその中で妥協点探して、その中で自分の中でもどれができるかっていう探り合いの結果が今かなって、まあでもその方がやっぱ、仕事は取れるようになってんだよねっていう。
やっぱこう、なんていうんですかね、こう、どの業界でも、関わり方というか関わり合いというか接し方というか、
一人でやって一人で生きてんだったらそれはいいんだけども、やっぱ、うん、大勢の人たちがあって仕事作ってくれて、うんうん、こっちに振ってくれてるっていうその事実はあるから、じゃあ、
ね、
あの大切なのはそのクライアントの要望をいかにも満たせるか、うんうんうん、自分のやりたいことやるんだって自分でやって自分で出しちゃいいからね、今いろんな媒体もあるわけだから、そういうところでなんかいろいろと考えさせられる作品っていうかね、あのそこを語ってるのか分かんないけれども。いろいろと
なんかかっこいい仲すごいです。
いやでも
ぽいです、ぽいもおかしいない
やぜひともね、ミロちゃんもね、なんか機会があったらね、はい、なんかあの見てほしいなと、本当面白い作品だし、僕
とある番組では、はい、カメラが回っていない時に出演者を説教していたという逸話もあります。
あ、そうそう、あのとある番組ではカメラが回ってない時に出演者を説教していたという逸話もありますよねっていう、あ、結構あるのそれって、あのこれこれこういうのでっていうので、あのやっぱね、あの出演者とかって、あのまあ、特に、うん、まあ、あの若手とかもそうだけど、うんうん、僕もそうだったけども、やっぱ、うん、このチャンスを逃しちゃいけないみたいな感じで、うん、前に前に出るじゃん、若手芸人とかもそうなんですけども、うん、で目立っちゃいいや、傷跡残しちゃいいやと思うんだけども、うん、で、
う
ん、そうで、それでいいように転がればいいんだけど、爪痕残して、うん、あの傷だけ残された側は損だよねって何もなくて、
確かに、
うん、そうなっちゃうから、でそんだけの迷惑を被った時に、うん、じゃあどんだけの損害が出るんだっていうのは、言ってみればその番組を作ってたディレクター、うん、AD、そしてプロデューサー、そしてその番組を作ってるスポンサーもいるわけだよ、
うん、
でもそれで番組ぶち壊されたら、その一人のわがまま、言ってみれば俺が目指したいっていうのでぶち壊されたら、うん、そんだけの被害が出るんだよっていうところを把握してると、じゃあ目立つのは確かに大切、じゃあその中ででも輪を乱したりとか番組をぶち壊しちゃいけないっていう前提もあるわけよ、そこも。でその中で
変わる人いますからね、
そうそうそう、なのでその中で自分ができることは何なんだろう、許容範囲どこなんだろうっていうところをやっていく、まあその中である本当に尖ってはみ出して突き抜けて逆にそれがいいっていう時もあるけど、それ博打だからね結局。
確かに、
それで
当たるかどうかはちょっと、
そうそう、それでその人だけをピックアップして、じゃあこの人のようにやりゃいいんだって言ったらそれまた違うから、それはたまたまいいように、まあ運だよね、だからあの業界で売れる売れないって結局やっぱ運っていう話にもなるんだけども、それはいいよみたいになっちゃう、そうそう、いいように働けばっていうこともあるんだけども、あーっていうところもあるんだよね、だから
難しいですね、
だからそういうのをなんでなんかあの深く考えすぎなのかもしれないけど、そういう作品とかを通して、うん、ああ分かるなっていう自分もそう
やってたみたいな、
やってたもあるし、やっぱ視野が広がるね、いろんやっぱお仕事とか関わってくると、うんうん、いろんな人とやっぱお話しする機会とかもあって、うんうん、やっぱそういう人たちと接しないとやっぱ気づけない、だから
こ
うこの業界とかでなんかいろいろ飲み会とかなんとかあったりもして、うん、僕飲み会あんま好きじゃないけども、やっぱ時々行かなきゃいけないなって思ったら、うん、やっぱ制作者側の意見聞かないと何を求めてるかっていうのが分かんないんだよね、うん、結局
確かに、
うん、で自分たち、あ、その人たちは何にこだわって何をどういうのを作りたいんだろうっていうところの気持ちを把握しないと、じゃあ僕はどっちの方面で寄っていけばいいのかっていうのが分かんないから、うん、やっぱ対話しないとなっていう、
そうです ね,
ね、
そうですね。飲むの別に飲むのも好きですけど、まあ飲み会ってこう、やっぱこう、コミュニケーション取る場だろうなって思っていくんで。
で、その中、
割と好きですよ。
僕はね、やっぱね、あの、人とあるとなんか気遣いだから、はい、神経すり減っちゃうんだよ、ね、あの、なんか、他のところではなんかいろいろと、浅川くんよく喋るねとか、あの、なんかいろいろ場とか回したりもするんだけど、疲れるんだよ、やっぱね。お互いとか。あ、この人喋ってないなとか。だから僕はね、あの、基本的に一人で行ってる時とか、関わりとかなかったら、一人でこう、静かにご飯食べてるから。で、やっぱ見知った人と喋ってて、あの、その人から、その人経由で。だから、あのね、そうそう、広がっていくんで。だから、その、あの、なんだろう、その、映像圏で言うと、僕ね、その共感したのは、はい、その、さっき言ってた、あの、チビキャラの浅草緑っていう、あの、ちっこいキャラ。あのキャラがね、はい、僕すごく共感できるの。あの子はすごいなんか自分の中で言いたいこととか、あの喋、うん、りたいこととかあるんだけど、
福岡にいるなみたいよくみたいになってるやないかい、
福岡に戻る旗よくみたいになってるやないかいって、あれなんかあの旗よくさんなんかあるんだっけ、なんかあの尖ってるじゃないけど、なんか旗よくさんはいろいろちょっとなんか他の芸人さんからはあの経由だとなんかちょっと しくじったみたいな話は聞くんだけど。
あ、でも なんていうんですかね、ああいうバッていきなり茹でちゃう人って多分飲み会のネタどうしていいのか分かんないんでしょうね。
ああ、そうか、あ、飲み会のネタか。残念みたいなのがあるのか。僕ちょっとそのネタを知らなかったんで、ちょっとパッて返せなかったな。でもそうね、その浅草みどりさんは、あの、浅草みどりっていうキャラはなんかその、うん、いろいろ言いたいことがあるんだけど、やっぱその人が苦手なんだよね。伝える
意外ですね。なんかパッと見そのキャラデザだけだと一番人付き合いしてそうなイメージ。
なんかすごい面白いキャラじゃないですか、うんうんうん、あのなんかなんだけども結構あのなんか自分でキャラを作って、キャラを作ってなんかなんとかでござるみたいな感じで作って、うんうんうん、自分自身を守るの、やっぱ自分自身を否定されたくないから、これもしこれを否定されたとしても、今自分が作ってるキャラが否定されたんだよっていうことで、自分自身が否定されたっていうことを避けるための自己防衛っていうところで、うわめっちゃ共感できると思っちゃった。
すごくなんていうかあれですね、人見知りオタクの外付き合いをする時の
あのなんだよ、あの陰キャ、あのなんか陰キャキャラのなんかその陽キャを演じてる陰キャキャラなのかな。
確かに
っていう、うん、
だからすごいなんか親しみ持てる感じです。
すごく共感できる。だ僕もだから陽キャを装う陰キャはできるのよ、やっぱね、あのいろいろ喋ることもできるけど疲れるのよやっぱね、いろいろ気使うから、
だ
から
あの陽キャじゃないもんと、
そうそう、だからもうちょっとめんどくせえなと思うときはもうただあのご飯食べるのに熱するし、あのあお疲れ様でしたみたいな、普段からよくあの収録とかでおしゃべりする人とかとはどうですかみたいな感じで、うんうん、でそこ経由でなんかさっき言っていろんな人とつながって、なんかどこどこでこんな感じでみたいな、で前ビロちゃんが言ってたあのビロちゃんにもちょっとお話しした、はいはい、あのコナンにも関わってたっていう方はその方、うん、ちょっと経由で話したりとか、
おお、人付き合いは最低限は大事ですね。
あれ作ってたのあなただったんですかみたいなみたいな感じだ。そうそう、あの会社なんだっけな、あれキッズだったかな、キッズってなんか確か会社入ってるでしょ、なんかそれ経由の確か会社さんだった感じだったと思うんだけども、
だと思います。
うん、劇場版映画であのコナンのエンディングって、はいはいはい、だいたいその現場になった実写流れるじゃないですか。
流れます、うん、
あのあれを撮ってた方です。
おお、今回は函館まで。
いや会社がどこになってるか分かんないけど、あれを撮ってたことがあるっていう、今やめられた、別のとこ行ってたから、前とそれを関わってた方って言って、あれに関わってた方なんですけど、それこそやっぱコナン好きだったから、やっぱね、
そうなんですよ、ね、
あそこからもうバーンって話広がるよね、なんか、好みが分かると。
分かります。なんか、なんていうんですかね、やっぱり今思うのは、学生の頃勉強しとけばよかったっていう大人いっぱいいるじゃないですか。
うん、あ、そうそうそうそう。
あれって、勉強っていうよりも最低限の知識とか、そうそうそう、こう、見聞を広げとくと、会話が盛り上がるのよっていう。
そう、だからあの、なんだろう、あのね、知識と専門分野もアニメとか好きなのもいいけれども、うんうん、とりあえずね、あの、ニュースは見とけっていう、とりあえずね、あの、一番ね、僕もね、社会人の友達からアドバイスもらったんだけど、いや、あの、天気の話だけ、天気予報だけはチェックしとけっていう。
絶対外さないから。
天気予報だけは外さない。ただ、あと、野球の話はすんだって。
あ、ダメです。
野球とか、その、敵味方とか分かれる話とかは、うん、避けた方がいいのね。やっぱその次、あ、ちょっと、あ、うちちょっと、あの、ライバル団体なんだけど、みたいな感じになるとややこしいから、でも、
ま、過激型だとちょっとあの、そうそうそう、食い違っちゃいますからね。
で、あの僕最近やったのはプロレスネタも結構使えたっていう。この前の収録行った時にこれ被ってたら、うんうん、あ、プロレスお好きなんですかっていう、あ、わかりますみたいな感じでやっちゃったの。
コナンといえばもとでいリーガーエンド安人の棒呼びしか印象にない。
もっと、これなんだろう、ちょっとコメントがコメントが隠れちゃうんだよね、これなんとかの、コメントの元 J リーガー、あ、遠藤さんの棒読みしかいいじゃん。あれはあれでいいんだよ。あれが、
あれが上手かったら、あの映画は
成り立たないの。あのね、コナンの映画の楽しみ方分かってないんだ。コナンの映画には必ず、あの、何人かコナンファンの小学生が参加するから、で、どこにいるんだろう、あ、この子たちだっていうのを探すのを楽しみだし、あの、ゲストの人たちの棒読みを楽しむんだよ、あれ作品は。で、その中でやっぱコナンとか声優さんの演技って面白いなっていうのもあるし、でも、これはこれで素朴で面白いんだよっていう。
面白いと思います。
なんかあの、
確かにすごく棒読みで、あそこすごい印象に残ってますけど、うん、逆を書けば、袖だけ印象に残ってるってことですね。
そうそうそう。ある意味別方向に尖ってると、心に刺さるのよ、やっぱ。すげえ、
セットです。
そう。 棒読みじゃんって。でも棒読みがあるからこそ声優さんの演技も際立つわけよ、
うんうんうん、
だからその対比をね、振り幅っていうか、うん、でもそこの振り幅でじゃあつまんなくないかって言ったら、ああでも一般の人たちってこんな感じだよね、でもこれが僕たちが普段なんか聞くような、うん、あのセリフだよね、セリフっていうか言葉のトーンってこんな感じだよねっていう、
うんうん、
普段ねアニメっていう媒体にやるとなんかすごく違和感あるけど、僕たちは普段これ聞いてんだよっていう、
うん、
であとはあの、うん、はい、自分の言葉じゃないとやっぱ棒読みになっちゃうっていう
まあそう、でもあれを見て、いやそうだよなってなりました。
あれはだから11人目のストライカーだ。あれもあれのなんか事件も2点3点してややこしかったもんね、あれ確か。
ちょっとあんまり人気は
ないんだよ、ね。そうそう、僕も聞いてて、でもなんかすげえごちゃごちゃするなって、最後のでも、
ま
あ、爆破シーンはちょっとやっぱインパクトあったなと思ったな、あれは。
確かに。爆破シーンと、あの本物のサッカー選手がたくさん出てくるというシーンではなかなかおすすめです。
そうあれも確かあれだよ、いろいろ爆破とかして、あれだよ、あのそこに奮闘するコナンとアイちゃんの連携だよね、あの確かスポットライトとかがたに爆弾あって、そこに行くためにいろいろサポートしてたもんね、あれ
も良かったですよ、
目音じゃんっていう。だからやっぱ
あれも良かった、かっこよかった。
今回もあんのかな、今回函館行くからちゃんと愛ちゃんついていくのかなっていう。
またでもどうですか、今回は、
うん、
一応キッドと平次とかも来るから、ちょっと
やっぱ愛ちゃん博士の家に留守番かなっていう、
リモート出演かなって、
リモートじゃないかなって。だいたいコナンがこれ調べといてくれっていう役になっちゃうのか、一緒についていくのか、
悩みどころ。
でも少年探偵団行くのか、行くんだったらっていう感じだもんね。
そっか、そうですね、少年探偵団何を理由にコナン君たちが函館に行くかっていう、
なんかまた鈴木財閥の力なのか、
鈴木財閥の力なのかもあの毛利のおっちゃんが呼ばれていくか、
あおちゃれて、あおめえらおめえら、なんかそんな俺のおかげで行ってんだからよっていう感じでしょ、
あっちに行くか、あの博士のネタで行くか、
ああそうかそう、博士がなんかまあなんか発明品じゃないけども、うん、なんかその、うん、そこのなんか機械作って、そこで呼ばれてそれについていくみたいな、うんうん、
いやでも今回キッドなんで、もしかしたらジロ吉さんかもしれないし、
あそっか、あそうか、ジロ、あまだそこら辺もかんない、誰が出るかも分かってないもんね、だからジロキさん関係がまた罠張るためなのか、
中森警部は出るとしてもみたいな、あ
そう本当に
どのキャラまでが、
そう予想ができないし、それこそさっきあの冒頭に言ってた、それこそちょっとニコニコの放送では喋れてなかったけど、大泉さんのキャラがどう出るのかっていうとこじゃない、
はい、一応でもあれ警察役ですよね、うん、そうそう、今のところ分かってるところ
だけど、ポンコツ刑事になって、あのコナン君が大泉さんのキャラの声真似じゃないけどやることになるのかっていう、うん、あのポンコツ刑事に謎解きさせんのか、
そうあの山村警部系、
そうそう、山村さん、山そうそうそう、
山さん系のキャラクターの立ち位置なのか、それとももっとしっかり関わってくるのか、
でも大泉さんのキャラで、なんだろう、かっこいいキャラってないよ、だってあの人喋るだけで笑い取るからだってそれ
褒めてる
なんか NHK の大河であんなに笑い取れる人いないよって言われてるのは、あの人が出るだけで笑いが出ちゃうんだよっていう、どんなにかっこつけててもやっぱちょっと面白いんだよねっていう、
なんでですかね、
普段のくらいじゃない、
そういうだって星の元って言ったらちょっとあのスピリチュアルすぎますけど、何ですかね、そういうキャラクターなんですかね、
あなんか多分あの志村けんさんのポジションに来ちゃってんのかなっていう感じ、志村さんもあの渋い役やるけども、やっぱ出ただけでちょっとかっ、あのかっこよくかっこよくもできるんだけど、ちょっと笑っちゃうじゃない、やっぱあのキャラクターっていうか
つい笑ってしまうことはあります、ね、
そうああいうところもあったりもするから、うんうん、だからまあだから多分そういうことで
志村さんはね、それをいじるのが北海道の放送局いじる名物でした、
あそう、それいじるのが北海道の放送局いじる名物ディレクターということで、大泉くんって
僕らも今多分頑張ってたと思います、
そう、僕らも出してくんないかいっつって、娘がさコナン大好きなんだよって言いそうじゃない、なんか
言ってそう
ですね、大泉くんさとか、僕らも出してくれてもいいんじゃない、嬉しいのさ出演コナンでした
って呼ばれてるのって
そう、あのね、これ僕が呼ばれてんの、僕が言ってんだから君たちは言ってりゃ、あのお漬物ですよ 言ってるのは 僕たちがメインの、僕カレーなわけ、僕カレーなわけ、君たちは福神漬けなの、福神漬けが前出ちゃダメでしょっていう感じなんじゃないの、やっぱだけど
何言ってんだい、僕たちはご飯だよ、
そうだ、僕たち一緒でカレーじゃないかって、カレーだったら一緒に出してもいいんじゃないかいっていうっていう言い訳しそうだよね人たちは
もしかしたら一生懸命あの大泉さん側もあの DJ に黙ってることあるかもしれない
あなんかいやだからそこら辺がちょっと本当に公開楽しみだよね、うん、なんか今日
です、ね、
そうそう、だからそこら辺も含めてなんかあーこう来たか、でも多分語れるのは1ヶ月ぐらい先なんだろうね、多分次の放送の時ぐらいにはお互い見てるかもしれないけどね、ワロップの時にはもしかしたら見てるかもしれないけども、う
ん、そうなんですよ、怪しい、
なんかね、
その次か
っそう、その次5月ぐらいになったらようやく語れるかなっていうぐらいじゃないかなって、僕らよかったねよかったねぐらいじゃないきっとよかった、平地よかった、そうそう、もうぜひとも見てくださいっていうことぐらいしか多分言えないと思うんだけども、まあ多分僕も一応金曜でした、
う
ん、金曜スタートですもんね、確か
金曜スタートです、
多分土曜のその翌日にちょっとね席空いてれば行こうかなとは思ってるんで、そこをちょっと狙い目で、
いいな
ぁ、あそっか、ビロちゃんちょっと忙しいんだもんなんとかちょっと
金曜日スタートなんだ、
そうそう金曜日スタートなので、ぜひともなんかそこら辺ちょっと早めに狙って、うん、もうやっぱね、うんうん、コナンファンたちは熱いから、あのファン漫画とかもあるんだけど、
うん、
ネタバレちょっと怖いから、僕もやっぱ毎回言ってるけども、僕もやっぱあのコナン世界に入り込んでみるから、
う
ん、あのなので犯人とかもこうやって同時進行でこんな感じで、あの探すの、こんな感じで、ちょっと待って、
分かります、
今回登場人物がこれでしょ、で舞台がこれで、ああこれが今回爆破されるのねみたいな、多分今回五稜郭だろうってい
や五稜郭
の近くのホテルかな、わかんないけど。
五稜郭の、よく見えるところに、
なんか、あるなら、
新設。新タワー出るね。
なんとかタワーとか、なんか新設されるんだろうね。
五稜郭タワーじゃないかな。
あ、五稜郭タワーか。あれ、タワーってあるんだっけ、五稜郭タワーっていうのがあるのかな。五稜郭はあれだもん。あれだもんね、それこそ、なんだっけ、この前の、ゴールデンカムイか。ゴールデンカムイのラストバトルの、はい、舞台だから、あ、あるんだ、五稜郭タワーが爆破か、五稜郭タワーってのがあるんだって、じゃあタワー
か、確かに根性のフィストの時、うん、実際にある建物壊しちゃいましたもんね、
あそこそこ、
当たって建てなくても壊すっていう可能性はゼロじゃないわけですね、
それあれなんだろう、爆破してもインパクトあるのか、本当に超巨大建造物じゃないと、やっぱ爆破も時間いるじゃない、なんかドンドンドンドンって連鎖爆破だから、ちょっとドンドンぐらいで倒れたら困るから、東京タワーぐらい、あ、東京タワー、スカイツリーぐらいの規模になってないくらいと、やっぱ爆破まで、で、爆破して、壊れるまでの、その、脱出までの時間稼ぐぐらいの大きさないとねっていう。
確かに、そうですね。ラン姉ちゃんどこにいるかも。
そうそう。ラーンっていうね。最後助けて、コナン君が、やっぱそこが、あれじゃない、なんか犯人突き止めてもラストの、それこそ沈黙の
銃、
ハーフタイムみたいな、クォータータイムかな。他で言うと福岡タワーはあれしちゃうのと同じ、そうそうそうそう、福岡タワーみたいな、だからなんだっけ、沈黙のクォーターでしたっけ、クォーター、
はいはいはい、
あれみたいな感じで犯人突き止めた後のその最後の、うん、まあ、15分じゃないけども、なんか最後の15分、うん、20分ぐらいのコナンのアクションがまた胸熱なわけじゃないですか、あ、犯人見つけた後がまたクライマックスじゃない、あの犯人の最後のあがきじゃないけども、なんかそこであそこからコナンがもうスケボーなりなんなり駆使していろんなアイテム駆使して最後ギリギリ突き止めて、あーってなってエンディングっていう、スタッフロールっていう、
エンドロール全部見終わった
後の C パートあ、席立つやつは素人よ、
赤野郎と、
そうそう、
まだ早い、
そう、そこでやって終わった後の2025年最後誰の声が来るのかっていう
だって、でも2025年やってくれますかね、ちょっと心配、
やってもらわないとさ、毎年こんだけ巨額の、今もう100億単位のお金動くわけだから、
やっぱでもなんていうんですか、ちょっと後半に来てるじゃないですか、ちょっと心配になって、スマホ見る人も邪道、
あ、上映中にスマホ見る人も邪道っていうか、もう本当禁止だよな邪道もくそもね、何しに来てんだっていう感じもあるから、あ、そういうのも含めてやっぱちょっとコナンのその楽しみ方、うん、で人もやっぱ前半の、うん、やっぱ2の楽し、2っていうかね、大体のみんなの楽しみ方はスタートして、うん、ああこれが爆破されるんだっていう建物の解説、大体ニュースキャスターが解説じゃん、 皆さん見てくださいっていうのがこれ、さあ今回爆破されるものはこちらでございますっていうのが紹介があって、
そんな紹介の仕方しないから、
そういう人物がいろいろ出てきて、その中で待てよ、この中で新、出てくるから、今回キッドも出てくるから、キッドが誰に紛争するかみたいなところを推理しながら、で最後あの事件が起きてあっしゃっしゃってなった時の、その解決した後からのアクションっていうのが、でアクションでホッとしたところでエンディング、ああよかったって、キャスト見ながらスタッフ見ながらこんだけの大きい人があのやって、でバックに実写が多分流れてるから、あ今回の舞台こちらだったんだなっていう実写をちょっと楽しみつつ、最後のエンディングっていう。知り合い
のコナンの映画上映中に寝ていたことを自慢していたみたい。
え、知り合いの知り合い、コナンの映画上映中に寝ていたことを自慢、自慢に長いよな。
いいと思います、その人を楽しみを失ったということで。
そう
だ、そういう楽しみ方もありますね、まあ、
仕事明けで行くと、寝ちゃう人もいるから、僕もギリギリで、うん、もうエナドリ片手にという感じで、もう本当にハラハラしながら見るし、で最後のエンディング終わった後の、さっきも言ってたけど、あの C パートでちょっとこのおいおいっていう感じので終わって、ちゃんちゃんで終わった後と、終わったと思ったらドーンってくるから、2025年って。今回のはだから、あの2023年にあったのは、あの、
うん、
キッドとヘイジの声が流れて、あの時ざわついたもん、僕のとこ、あのやっぱ見てたから、ええキッドの、えヘイジっていう感じで、うわーってやっていく、でスーって、あのスクリーンじゃ、あのシアターが明るくなって、うわーって感じで、え次キッドだってみたいな感じで、そう1年後の話を始めるわけよ、帰り道でね。そこがやっぱこの映画の醍醐味だよね。
そうですね、もうだってすでにまだ始まってないのに来年誰だろう。
そうそうそうそう、推理するわけなんだけど、そこでこの人ピックアップすんのっていう、だから今回びっくりしたもん。だから平次と聞いて、あそれは絡んでねえわっていうところもし、どう絡ませんのみたいなのもあるし、
あだから先週はあれだったんですよね、スペシャルだ、1時間スペシャルでアニメがいつも土曜日に来
ない。ああはいはいはい、あじゃあ見てねえ
よ、また先週は、うん、あれでした、あのコナンと、コナンじゃない、あまあ、コナンもいるんですけど、コナンとキッドとヘイジが絡んだ回があって、あれの、なんか、なんて言いますかね、まとめ実際に放送するっていうのもちょっといい感じにつまんであって、C パートだけ新しかったんですよ。
あれなんだっけ、カズハだっけ、なんかあの変装してたやつだっけ、
カズハ。そうですね、カズハに。
あ、そうそう。
でも大丈夫なやつ。カズハに。
あ、だよね、だよね。
カズハに、
それ多分ビロちゃんから、多分僕その回多分見てないんだよね、多分あれは。
あの、いやせっかくその回絶対関わってくると思ったから、私アマプラで見た、
見たって言ってたわ、そうそう見たって言ってたわ、
まさかの先週スペシャル番組みたいな感じでまとまって出てきて、おや私が見たあれはって。
そうやな、僕は多分あのコンビニで多分あのヘイジとキッドのまとめの本を買うだろうから、あのコナンの分厚い本を、あの分厚い本、あれ皆さんおすすめですよ、大体ね、あのコンビニ本でコナンの劇場がやるときに、そこのピックアップの、うんうん、ピックアップというか関係者のまとめ本が出ますから、うんうん、コナンこそそれこそ何千あの千何話とかあるわけだから、その中で全部あの関係してるところを探すのも難しいんですけど、うんうん、その本一冊買えば大体1000円もしないですから、700円800円ぐらいかな、あれ買うと大体関係性つかめますから、僕はそれで安室さん知りましたから。
あれのいいところは、一回読んだ人でも、
あそう、
こうかいつまんで思い出せる、
そうそうそうそう、
あここでも関わってたな、これでも関わってたな、
そうそう、
あそうかそうかっていう再確認、新しい方はあそういう関わりあるんだっていう。
そうだから僕は安室さんを知らないで、あれ見た時にあかっこいいキャラだなと思って、そっから漫画読んで、あこっから関わってたんだと思って、
非公認ですか、
おそうそうそう、あれを見て、で見た後で漫画も見て、うんうん、で友達もやっぱそのちょっと漫画貸してくれっつって貸したら、いい安室さんいいよかっけえわっつって安室さんファンになったから、でそっから赤井さんとの関係も知ったし、
ちょっとだけ私間抜けてるんですよね、安室さんとの関わりのとこ見れてないとか、
あだから、ま、漫画で、ああなるほどなるほど、あ黒の組織なんだみたいな、うんうん、だから面白いのがさ、なんか黒の組織ってあんだけあの、うん、結構闇に包まれてんのに入りたい放題だよね、あそこはいろんな組織から。
でも入ったはいいけど抜けられない、
抜けられないんだよな、そう、あのなんかなんだろう、あの外国の大学みたいな感じだよね、入学は簡単、うん、卒業大変みたいな感じで、
うんうん、まあ、うっかりたら、あとはもう
いやあのまああのうちあなんだろうそのなんだ入社はフリーだからただ裏切ったら殺すけどみたいな裏切ったら殺すけどみたいな感じだなあそこは
疑わしき行動してバイバイみたいなテンション。
そうあのもうとにかく疑わしかったらもうとにかくぶっ放す兄貴がいるからもうとにかく疑われることはすんなよっていう
本当に
ねあの、はい、その兄貴をね否定しないバカなんか子分もいるからあのさすが兄貴っつって自分のミスを認めないことになってるからあいつらはもうひどいから
あのセットがいいんですよ
そうそうそうさすが兄貴っていうでもそのねそれが、ウォッカかウォッカも前回のやつだったのあのそれこそあの結構残虐な目に出たもんねあの
ってますね
あのそれこそあれだよね愛ちゃんのその知り合いのお父さんを、うんうん、殺したっていうか 射殺とかあれちょっとハラハラしたもんね、はい、っていうウォッカこんなに残酷なのあんな間抜けキャラなのにと思ってちょっとウォッカに幻滅したなウォッカ
違う一応ウォッカもクドンの組織だし
なんか
ジンの片腕だから
ウォッカいやそんなひどいことな人日記だけだけどウォッカ君はちょっとねボケキャラで言ってほしかったのいやそんな残酷なことするのでちょっと幻滅したわと思ったな僕はな
ボケキャラはジンの兄貴の前だけなんですよ
そうかななんかウォッカ君のあのちょっとねとぼけた感じがね唯一ねなんかちょっと救われる感じだったさすが兄貴っていう感じだったのになんかちょっとねいやちょっと擁護できないなウォッカ君は
まあでもあのよくできた射程だと思います
そうそうそうそうもう最高に太鼓持ちっていう感じさすがニキっていう感じで
完璧ですよもう太鼓持ちとしてそう
そうそうでもやっぱねあんだけやってるから一応優秀なんだなんか間抜け感じなんだけどもあそこにあの位置にいるってことは多分優秀なんだろうね周りが優秀すぎるからっていうのは、うん、あんましちょっと陰に埋もれちゃってて、あんまし何やってんだろうこの人っていう感じだけど、兄貴
は。でもフットワーク軽いのはウォッカなんでしょうね。
あ、なんかね、いろいろ言ってるけども、なんか執行するのは人力みたいな、ちょっと先方隊で実行するのは兄貴っていう感じだから、うん、調査みたいな感じで、あんまし手汚してないイメージあったんだよなと思って。
あー、確かに。
だって、
まあ、兄貴が行くにあたってこう先に下調べをする
のか下調べしてあの実行するの人力で逆にウォッカ飛ばだ兄貴いいんですかいみたいな疑わしきバセルだみたいな感じでやっておおみたいなウォッカもちょっと引くぐらいの時あるじゃないなんか
確かにいいんだみたいな。
そうだから、ウォッカ君は多少冷静な面っていうか、ちょっと善意じゃないけども、ちょっとブレーキはあるのよ。ジンヤニキないから。
ジンヤニキはもう、ピュッと。
そうそう、ピュッてやっちゃうから、もうそこら辺でなんかいやちょっと、だからもう一回ちょっと見直したいんだよね、あれ作品は。
ないでね。
うん。で、あと、ピスコもちょっと、ピスコだっけピスコえ、ピスコあ、ピスコじゃねえや。誰だっけ
どれですか
犯人。魚影のやつの、
芸の犯人はピンガです。
あ、ピンガだ、そうだ。ピスコは全然別のやつだ。ピスコあれ誰だっけ？
ピスコはあれです。灰原哀が、
うん、
宮野志保だって気づいて、うん、ジンの兄貴に報告しようとしたけど、ジンの兄貴が話聞いてなくって殺されちゃった。
あ、そうだ、それがピスコ。いや、そう、ピンガだ。あの時はピンガだ。もうお酒の名前覚えられないか。もうなんかそういうの、ね、ちょっとどっちに来てんのかな、寝通りに来てたら多分この後僕見ながらいろいろ作業しますね、うん、なんかねぜひとも皆さんね、このコナン映画の時はやっぱアマプラとかもね、映画とかのコナンのストックが緩みますから、ぜひともこの機会に、もう一回見て、ああ、そっか、この作品とか
で。2週間後に日テレでスピー番組がある
よ。あ、2週間後に日テレでスペシャル番組があると。じゃあそれもちょっと注目しとかないとな。
見えるかな。
最近あれなんだよ、テレビ見ないからCM 見ないからね、なんかその人から聞いてなんかやるよっていうので、うん、あマジでみたいな感じで。
もうそうなんですよね。
僕番組全部やっぱねサブスクになっちゃってるからテレビ見なくなっちゃって。
15時から
、あじゃあお昼だ、予約しとかないと。2週間後、うん、じゃあちょっとそこら辺も皆さんチェックでございます。今回なんかあれだね、僕らって年一とか年一じゃないけどね、2、3回あれだよね、コナンの映画の前後は大体コナンの宣伝してんね。なんか、
マラソンみたいになって
去年も同じことやってたよね、なんか確か。僕ら去年のコナンのスポンサーじゃないですよ、みたいな感じなんですけども、お互いがお互い好きだから、コナンめっちゃやるから。
目指すきっかけになった作品の一つでもあるといえば一つでもあるので、ついちょっと熱くなっちゃう
っていうところもあるからね。ぜひとも来週の公開。
来週の土曜日。うん。
皆さん、ネタバレはしいっていう感じで。 ぜひともね、この多分1ヶ月、5月、せめて5月ぐらいまで、皆さんが多分ね、余裕ができて、ここぐらいから余裕出てくるから映画行こうかなっていう時期になるまで、ちょっと内緒にっていう。やっぱ、犯人探すのも、楽しみだし、展開もね、ここ良かったとか。だから、大泉さんの活躍も多分喋りたいでしょうけども、そこもちょっと内緒にしときましょう。僕も、多分、見終わった後、次の第3週のワロップさんの放送では、よかったよぐらいしか多分言わないんで、あれとか、あれとか、あれとか多分ミロちゃんと共有するらしいんだろうと。ぜひとも、そうそう、あそこがねっていう感じで、楽しむと思いますんで、ぜひとも見た後でも、シッっていうことでよろしくお願いいたします。さあ、というわけでそろそろ、お時間となってしまいました。次回の放送は、第3週の土曜日、今度はワロップスタジオの方で、放送すると思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
それでは皆さん、良い週末を、また次回。
また次回。